おはようございます。僕は AI によって人生を変えることができました。月収100万円達成、作家デビューを果たすことができました。僕はで直近では AI を使いこなして、仲間の話ですけど、1プロモーションで400万円以上売り上げた方とか、ネットスキルほぼゼロだった方が2日でブログ作成に成功したりとか、いろいろな人が集まっている状況です。ぜひこの流れに乗ってみませんか。で、今日は具体例、どんなことを AI に話すとどんな回答をいただけるのかということの具体例を話したいなと思います。ちょうど昨日、別のリーダーですね、組織のトップ、月収まあ100万か1000万か分かんないですけど、まあ大きな組織のトップの方と対談するっていうことが決まっていて、でそれについてどうやって何を彼と話したらいいかというアイデアを AI に出してもらいました。僕の強みっていうのは、まあ逆境を乗り越えた体験とか、親しみやすいスタイルとか、 AI 活用のプロフェッショナルとか、家族を大切にするマインドとか、人の痛みに寄り添う共感力っていうものが挙げられるんですね。これは AI に分析してもらいました。僕のプロフィールだとか、僕の経験本、 AI に入力したら、あなたの強みはこういうことですねというふうに出してもらいました。一方でリーダーの方、組織のトップの方の強みっていうのは、圧倒的なカリスマ性とか、戦略的思考力とか、リーダーシップとか、人心を掌握する洞察力とか、組織を率いるマネジメント力とか、僕とは全然切り口の違うすごい能力を持っているわけです。で、これを AI によって僕とそのリーダーと対談することで、どういったことができるのかっていうことを提案してもらっています。この2人の強みを掛け合わせたらどんな価値が生まれますか？というふうに、聞いてみたら、僕の、AI 活用のプロというところと、リーダーの革新的なアイデアということを組み合わせて、例えば AI 時代を勝ち抜く革新的ビジネス思考、 AI を活用した革新的なビジネスモデルを構築する革新的ビジネス思考を提供みたいなこととか、もうこれをバーッともうすぐに上げてくれてます。リーダーのカリスマ性と僕の親しみやすい等身大スタイルを掛け合わせて、人を動かすカリスマ、等身大リーダーシップで人々を引き継げ、動かすスキルを伝授とかっていうのも AI に出してもらってます。僕が結構面白いなと思ったのが、やっぱりカリスマ性と親しみやすさですよね。僕の、まあ、AI スキルっていうのは、要は僕が持っているビジネス系のスキルと、あるいは僕自身のキャラクターというところと、で、リーダーの持っているカリスマ性とか、リーダーシップっていうものを掛け合わせたいと。そこが僕は結構強いかなと思っているので、で、AI と洞察力、僕の AI とリーダーの持っている洞察力を掛け合わせて、先見性を時代を先読みするとか、結構もうアイデアこう出まくってどれにしようかなって迷っちゃうぐらい AI に出してもらってます。この僕が今 AI に語りかけていることっていうのは、もう自分がどういうふうに入力するか、どういうふうに語りかけるかによって全然違うわけですね。僕ならではのものがあって、一人違う強みとか、発想とか経験とか知識とか、それが社会的に評価されてるされてない関係なく、強みっていうのはみんなそれぞれあるわけです。小学生には小学生のものがあるし、高校生には高校生のものがある。40歳には40歳、60歳には60歳の独自の経験と知識と発想があるわけで、それをどうやって AI を通して増幅させていくかっていうのが、 AI を使う上でより効果的なのかなというふうに思ってます。他の具体例もちょっと見てみると、僕今ホームページの作成を受注受けていて、まあホームページ自体も AI で作ってしまうような形で今動いているんですけど、それがクライアントさんがアロマ系ですね、アロマオイルを売る、販売するっていうことで、 で、それについての、文章、ライティングですね。AI を、僕自身の力と AI を使ったライティングを組み合わせて作っているんですけど、例えば、まあ、そのクライアントさんは犬を飼ってらっしゃるので、犬の肉球にアロマを塗るといいという話をしていて、で、これは僕は文章を書いたり、AI を使ったりとかして文章を書いて、で、これについてどうかなとかって聞いたりね、肉球が毎日のお散歩ではコンクリートを上を歩いているので、肉球が痛くないかなっていつも心配していましたと。ワンちゃんって人間のように靴を履いてるわけじゃないので、もしかしたら肉球が傷ついてることがあるかも。私は愛する家族がより元気でいてほしいといつも考えています。っていう感じで、まあ僕が書いたもの、書いた文章をもとに、これはどうって。で、サブタイトル入れてよとか、これブログとかホームページに載せる、要はストーリー性のあるですね、同じ商品を売るにあたっては、ただ商品がいいですよなんて言っていても、じゃあ何って、あそこでも売ってるよねっていうことになるんで、じゃあその人から買う理由は何なのかっていうことを作るためには、自分ならではのストーリーを作ってもらうと。これはまあ AI によってもアイディアが出してもらいます。どういう、私はこういう人なんですけども、どういうふうにこの商品を売りたいんですと、どういうふうにストーリーを、作っていけばいいですかと。ストーリーって言い方以外の物語とかドラマとかそういう言い方もあると思うんですけど、その商品を売るために自分がしてきた経験だとか、苦悩だとか葛藤、いろいろなことがあったと思います。その商品を売ろうと決めるまでにとか、情報発信をしようとか、何かいいことがあったと。人に伝えたいってことは自分がいいことがあったから伝えたいっていうことであって、そのたどり着くまでの間に一体どんな苦労があって、どんな喜怒哀楽、悲しみとか怒りとかもあって、でも結果的にこんな風に良かったですよっていう話、そういう風に持っていった方が、まあ、どんな漫画とかでも世界的に有名な、例えばワンピースだろうが、ドラゴンボールだろうが、ハリーポッターだろうが、みんな大体そういう流れなんですよ。それを作っていくということで、これも AI によってアイデアを出すことはできます。あと僕は占いもやってるんでね、占いはまあ、AI で占いをやってるんですけど、今は直接お客さんというよりも、占いでお金を稼ぐってよりも、自分のチームとか仲間に対して占って、じゃあチームの方向性を占いでやって、AI 占いで占ってみようかということで、決めてますね。例えば三名学という結構難しい占いがあるんですけど、それを AI を使って占ってもらって、この人の強みは何ですかと、プロフィールというか生年月日をもらってですね、生年月日をもらって、僕は今4人5人のチームを今立ち上げたとこなんで、そこで、それぞれの強み、みんなそれぞれみんな一人一人違うので、どういうふうに動いたらいいだろうかとか、で、僕自身もどうやって動いたらいいだとかっていうことを、まあ、AI によって出してもらっています。例えば、リーダーシップの出してもらった内容としては、AI はこんな回答を来たんですけど、リーダーシップの適切な配分の A さんと B さんはリーダーシップを発揮できますと。一方で、C さんと D さん、D さん僕ですね、実行力と行動力に優れていますと。チームとして効果的に機能するためには、状況に応じてリーダーシップを適切に配布し、互いの強みを生かすことが大切です。だとか、出してくれるわけですね。で、何度も何度も AI に問いかけて、で、それぞれのメッセージとかね、書いてもらったりしましたね。それぞれの A さんに対して、あなたの行動力と実行力は、プロジェクトを前へと進める原動力です。アイデアを形にし、目標に向かって突き進む姿勢は、チームの大きな励みになっています。時には壁にぶつかることもあるかもしれません。しかし、あなたの持つ強い意志と挑戦心があれば、必ずや道は開けるはずです。プロジェクトの中で、あなたの潜在能力を存分に発揮してください。っていうのが、まあ、これは A さんに対してですけど、別にこれは、これまでの能力があるとかないとか、なんかスキルが高いとか低いとか、社会的に評価されてされてないっていうのは、僕はあまり、重要視していないので、一緒に楽しんでやろうよというふうな形の人を集めてるんですね。集まったメンバーっていうのは AI スキルっていうのは全然 ないというか、まだまだかなっていう人たちなんですけど、ただもう、楽しんでやろうとか、まあ本当にこのチーム自体も文化祭のようにやりましょうって僕最初呼びかけたんですけど、文化祭って、何か一つのものを作り上げるんですけど、なんか準備の時間って楽しいわけですよ。その楽しむっていうこと、まあ AI を使うにあたってもそうなんですけど、どうしてもゴールに向かうまで、ゴールすることだけとか、成功することだけがいいことだっていうわけではなくて、そこまでにたどり着くまでのプロセスをどれだけ楽しめるかっていうことが、僕はとっても大切だと思っているので、で、その間を楽しめれば楽しめるほど、知らない間に楽しんでいるうちにここまで行っちゃったよと。まあ僕が AI を使っているのもそうなんですけど、AI を使うとなんか面白くって、どんどんどんどん、こんなこと聞いたらどうなんだろうとか、占いだってできちゃってるし、で、なんかその、AI に占ってもらってるんですけど、すごい、こんな深く見れるんですね、とか、っていうことを言われたりとか、で、そういう経験があって、それがまた楽しさになってくるので、で、どんどんどんどん AI を使っていくと。もうそういういい循環というか、っていうことをやっていますね。他に具体例、なんか本当僕の AI のどんどん入力していくと履歴が出てくるんですけど、この履歴自体も、まあ僕の歴史であり、なんかそれぞれ面白いこと いっぱいやっていたりとか、動画台本とかも作ってもらったりとかしているので、例えばこれですね、僕は全然入力してないんですけど、アドラー心理学っていうのがあって、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、まあ、僕のアドラー心理学の一部を引用すると、AI に語りかけたのが、人は対等、どうも、はじめまして、おはようございます、ありがとうございます。人は対等、親は子供、師匠や弟子、先生や生徒など、上下関係、昭和の頃は親や先生が偉いとされていたが、お互いに対等で学び合う、成長し合うと。僕はこれを信じて、かなり信じています。僕3人の子供もいますし、子供の頃は親が偉いとか先生が偉いとかっていう風な考え方が強かったんですけど、僕は今は違う、今はというか、まあもともとというか、まあ子供から学ぶことも多いし、子供と親は、有料のものですか？これフリーだと思いますね。無料じゃないかなと思います。AI ですね。AI の質問ですね。AI は僕は、3000円ですね。月3000円で有料でやっていますね。で、そのアドラー心理学について、これについて、15分の動画台本作ってっていうと、もうタイトルから本文から、もう作ってくれます、素案を。どうも、こちらこそありがとうございます。で、タイトル本文をバーって作ってくれるんですけど、なんかあんまり楽しそうじゃないんで、もっと楽しそうな感じにしてとか、最初硬かったので、タイトル、アドラー心理学を教える対等な人間関係、親子して先生と生徒の関わり方、というふうにこれタイトルが出てきて、で、本文が、こんにちは、今日はアドラー心理学の心理点から、視点から人間関係における対等性について考えていきたいと思います。アドラー心理学では人は生まれながらにして対等であると考えます。というのが、これ1500文字ぐらいかな。もうこれでパッと台本を出してもらえるので、これを読めばいいわけですね。これが、YouTube とかでも使えるし、YouTube 作る上でも台本を作っていらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ台本を読んでるだけっていう人も結構いるみたいなんで、実際はね。で、もっと楽しそうな関係、もっと楽しそうにしてっていうと、皆さんして、親子やして先生と生徒の関係ってどんなイメージを持っていますか？親は偉い、先生は絶対なんて思っていませんか？でもちょっと待ってください。みたいな、ちょっとフレンドリーに、これは AI が作った文章なんですけど、これ、こういうふうにも出してもらうことができるんですね。で、同じように動画台本とかね、作ってもらって AI に、一般常識を、僕の、書いたことっていうのは結構短くて、一般常識を否定と。で、例えば義務教育、大学に行けばいい人生になるわけではないです。学歴が低いから成功しない理由にはなりませんと。で、もう一つ点、最低義と、辛い経験が強みになります。で、これについて5分の動画台本を作ってくださいと。聞いていて楽しくなるようにしてくださいみたいなことを書いていくと、もうすぐに タイトル、常識を覆す学歴と人生の関係を再定義してみようと。皆さん、本文ですね。AI に書いた。皆さん、義務教育を受けて大学に行けばいい人生が待ってるなんて思っていませんか？という感じで始まったりして、で、辛い経験を忘れた方がいいという常識もありますが、これも覆してみましょう。辛い経験は実は自分の罪になり得るんです。困難を乗り越えた経験は人生の教訓となり、他の人に伝えることができる価値ある財産なのです。というふうなことをね。あと、学歴が低いと成功しないという考えも常識として広く信じられています。しかし、学歴が低くても大成功を収めた人は数多くいます。この常識を否定してみると、学歴は関係ない、大切なのは努力と工夫だという再定義ができますと。いうふうに AI に、入れてもらうことができます。ああ、そうなんです。そうなんですよ。ありがとうございます。ここまでできるってびっくりですよね。こんなことができてびっくりなので、なんか僕だけ独り占めっていうあれかなと思って、まあ、今発信させてもらってるんですけど、ありがとうございます。で、僕の考えとしては、まあ、なんか今生きているな息苦しさとかっていうのはこの 学歴が低いからとか、スキルがないからとか、生まれ育った環境がどうとかっていういろんな理由があると、あ、なんか成功しづらいとか、あ、そうなんですね、遊び感覚でやってみるといいと思います。楽しみながらで、まあいろんな理由でなんかこううまくいってないっていうふうに、まあテレビとか、まあいろんなこう教育とかでどうしても、まあ義務教育自体もそういう感じの話が多いと思ったんです。僕の時はそうですね、そういう、考え方が多かったんですけど、まあそうじゃなくてどんな状況からでも、逆転できるよと、逆転というか成功というか自分の夢をつかめるよとか楽しくなれるよと、まあ僕もまあ病気になってからまあ AI を使うことによってうまくいったというか、まあ今はそうですね、子供の朝登校班とか一緒に行ってますからね。その会社員の時はまあ朝7時、6時50分か7時ぐらいには出ないと会社に間に合わなかったんで、どうしても子供の送りができなかったんです。8時、子供の送りだと7時40分とかに出るんで、そっからまあ1時間とか、子供の学校までついていたりするんで、それを今はできてるので、子供たちとか登校班で、いろんな別のこと喋りながらね行ったりとか先生に挨拶したらばとかね全然できるんで、そういう時間を過ごせていると、まあ自由なライフスタイルというか時間とか、まあ自分の好きなように生きたいじゃんっていうことで、でそのためにじゃあ自分は大学にいい大学に行ってないからとか、今まで、仕事で実績を積んでないからとか、収入が少ないからとか、まあ生まれ育った環境いろんなことがあるけども、それを理由にしたくはないわけです。それをそうじゃないんだよと、どんな状況からでもあなたが今どんな状態からでもうまくいくよということを、まあ AI を通して、そのメッセージ を増幅させているという感じですね。結構だから僕物語とか、まあ小説も書きたいんで小説も書いているんですけど、まだまだ例えば僕、ただ本当の小説家の腕には全然及ばないので、本当素人小説家っていう感じの文章しか書けないわけです。AI を使ってまだね。でもそれも書けるようになるかなと。確かあれ、芥川賞作家の方、確か AI を 3% だか 2% だかで AI を使って小説を書いたっていう話がありましたよね。まあこの割合っていうのはどんどん上がっていくのかなっていうふうに思ってて、まあ将棋とか囲碁とか、囲碁か。そういうのは AI の方が強い。藤井聡太さんもね、AI と戦って、将棋を鍛えたって言いますからね。で、本についても、例えば角田光代さんとか好きなんで、あんな感じのものを AI 使って書きたいなと思ってるんで、それも遊びながら楽しみながらやってますね。あ、こんなの書けるんだとか、少しずつ少しずつ上達していく。まあ、その文化祭の準備のように、こう、成長していくプロセスも楽しみながらやってます。なんで僕、素人ながら、ああ、仕事の受け持つ割合が少し早いか。あ、ちなみにどんなことやられてますかね。まあ、仕事上、守秘義務もあるんで差し支えない範囲で。受け持つ割合。僕もね、会社員の時めちゃくちゃ業務が多くて、 どうして間に合わないよと。でも、今の AI のスキルがあったらもっともっと楽だったよな、っていうふうに思います。建設業。建設業、どうですかね、事務系とか営業系とか。営業とかだと僕見積もりとかもやってたし、受注業務もなんかやったりとか。あ、営業と現場管理。営業と現場管理か。メールとかやるわけですか？メール打ったりとか。現場管理。結構自分のこう体を使って出ていく感じになるんですか？電話とかメールとか、うん、そういうのが多いんですかね。ちょっとこれリアルタイムで、AI に聞きながらやってみましょうか。僕の考えだけじゃなくてね。現場管理。リフォーム画面でメール電話。おー。ちょっとこれリアルタイムや、建設業ですね。建設業。今打っちゃいますね。建設業で営業と現場管理。仕事の受け持つ範囲が広い。範囲が広いと。で、AI でカバーできますかって。AI に聞いちゃいましょう。教えてくれますよ。AI でカバーできますかと。あと、リフォームが主。リフォームがメインで、メール、電話。最後になんですけど、もっとフレンドリーに返して教えてって、僕はね、ここで絵文字とか入れちゃうわけですよ。教えてって言うと優しく返してくれるんで、僕は最後の教えてニコニコって。ああ、いいっすよ。なんかね、僕結構いろんなこう、仕事とかに興味があるんですよ。どういう風にできるかなとか。直近でもなんか、僕のこう付き合ってるお客さんでも、なんか鉄の分析とかしてらっしゃる方がいて、これ AI でなんかできないかなとか、なんか楽しいんですよね。そういう風にしてるとなんか、こんなことできるの？そこで僕もびっくりしちゃって、そこが楽しいと。全然知らない分野なのにこんだけできちゃったみたいなっていうのが、本当に多々あるので。で、僕がすぐ答えられる範囲で言うと、メールとか、メールなんか AI で返せますね。このなんか来たメールに対して、こう、どうしたら返したらいいでしょうかとかっていう風に言うと、AI が文章を作ってくれます。メール一通返すのって結構なんだろう。精神的なエネルギー使うんですよね。僕仕事の時そうだったんですけど、なんかメール一通返すのもなんかこういう表現間違ってるかなとか、あるいは一回書いた後に自信なければ、こういう文章を書いた、これをメールの返信してるんですけど、なんか問題ありますかとか、あと、このお客さんにはこういうことを伝えたいんです。こういう、この人ね、こういう目的でメール送ってますけど、大丈夫でしょうかとかって聞くと、アドバイスはもらえますね。AI から回答来たのが、まずメールや電話の対等ですね。おしアプリ移動し、おー、文字起こしアプリ。で、移動テキストを作って貼り付けしたりしてます。文字起こし。あ、文字起こしって音声で喋るって感じですよね。結構いいっすよね。この、まあ、喋るっていうのは打つよりも早いですからね、どうしてもね。作って貼り付け、文字起こしアプリ。移動中までやられてるってことは結構忙しいですね。大変ですね。移動中ありました。僕の電車移動中、お客さんとの、商談の移動中に違うお客さんに営業をかけたり、メール返信したりとかありましたね。もう休む日、もう時間がないですよね。移動中ぐらいちょっと休みたいなと思うんですけど。メールや電話の対応を、まあ、AI チャットボットちょっとハードル高いですね。よくある質問への回答や問い合わせの振り分けを自動化できると。まあ、チャットボットもじゃあ作ろうかな。ちょっと考えますね。こういうのを作れたら役に立つんだろうな、と思うので、作れるようになろう。で、スケジュール管理。工事の日程調整や人員配置を AI が最適化し、効率的な運営を支援すると。あと、見積もり作成。過去のデータを学習した AI がリフォーム内容に応じた適切な見積もりを自動生成できますと。まあ、AI で頼むのいいのが、こう、考える部分を人間が考えなきゃいけないと。今までコンピューターとか、まあネットとかもそうですけど、こう考える部分を AI にある程度頼んじゃうってことですね。 っていうことが、だから過去のデータを隠した AI、違法内容に応じた適切な見積もりを生成できると。進捗管理、現場からのデータ入力をもとに AI が、工事の進捗状況を可視化し、見えるようにして遅延リストを事前に察知すると。書類作成、定期的な契約書や報告書の作成を AI が自動化し、業務の効率化を図ります。あ、文字関係もできますね。僕、自分のホームページで、ちょっと、一応ルナ CEO って名前なんで、ちょっと大げさにルナ CEO 憲法っていうのを作ってるんですけど、もう、まあ、本当に日本国憲法みたいに、そんなめちゃくちゃ長いわけじゃないんですけど、まあ、僕の理念とか、要は経営理念みたいなものを憲法に置き換えてるんですけど、そういうものをもう作ったりもしてるんで、まあ、憲法っていうともう、文章スキルのもう最大級みたいなイメージだったんで、それを AI で作れちゃってると。まあ、もちろん自分の考えとかっていうものを AI に、寄せて、で、どうですかとかね。営業と現場管理、できること多いと思うんですけどね。まあ、一つ一つでしょうね。やって、もし実際に AI を使ってやっていくとすると、何事もスモールステップ、まあ、目標があったとしても、ありがとうございます。少しずつ少しずつ進んでいくっていうことだと思うんですよね。まあ、それこそね、よくその辺、ランナーとかいると思うんですけど、僕の、まあ、知人で、3ヶ月で行政書士を取ってしまったというとんでもない人がいるんですけど、で、行政書士の資格ですね。で、それで、何してたんですかって聞いたら、もう走るのいいよと。走るのいいよって聞くけど、いや、ランニングってきつくないですかと。いやー、でも最初はね、50メートル歩くとこから始まったとか、あ、リフォーム、まあそういうスモールステップがいいと思います。リフォームって開けてびっくりが多い。お、開けてびっくり、サプライズ。開けてびっくりって要は元のあれですかね。元々が、ビフォーアフターで言うと、ビフォーのところがやばい、やばいというか。僕もね、今、お風呂のリフォーム、今月入れてるんですよ。リフォーム頼んでるんですけど、まあ、あれですよ、リフォーム頼むってことはもう、どうしても変えたいような状況があるから、なんですよね。僕もそうなんですけど、まあ例えば掃除とか、ちょこちょこっと自分で直せばいいっていう状況であれば頼まないわけじゃないですか。結構、まあ何百万とかかかったりするので、をある程度予測はできると。で、そうするとなかなかね、僕の、あと お掃除代行とかもそうですよね。どんだけ汚いんだとか聞いた、昔、ダスキーのアルバイトしたことありますけどね。なんか、聞くと思う。やっぱり頼むっていうことは、まあ、業務系、本当に仕事上で、即判断と即対応。そうすると、その即判断と即対応力を鍛えるために AI を、まずこう、叩き台として、資料として作っておくっていうことが、パッと出たいい使い方かなと思うんですけど、なんかその日の、こんだけひどつ、すごかったんですとか、こんなことありましたっていうのを、とにかく AI に、まあ、音声でもいいですけど、今音声入力もできるので、それで、自分の記録として、打ち合わせ中のお客様への対応が遅れちゃうと。打ち合わせ中のお客様へ。同時に、すぐに判断できるために、まあ、要は、業務日誌みたいなものを、まあ別に、上司に別に業務日誌出すわけじゃないんで、上司とか会社に出すわけじゃないから、自分がこんだけひどかったよ。まあ別にそこの、口調も雑でいいと思います。例えば、今日、お風呂のリフォーム、頼まれたんですけど、まあ、本当にか、全くカビだらけだし、お風呂カビだらけだし、まあ、床も剥がれてるし、なんかこの、お風呂の広さの規格が今までにもないようなところで、どうやってやったらいいか、わかりませんでした、みたいなことを、まあ、打つと。打つ、まあ、これ打つことで、まあ、どうしますどうですかっていう、一つ自分のこう思考を整理するっていう意味でもいいと思います。とりあえず、まあ、カウンセラーというか、友達に愚痴を話すみたいな感じで、みたいに使うっていうのもありですね。 自分の中で消化しきれない思いがあると、どうしてもこう、たまり積もって、このストレスというか、もうたまって、対応の遅れとかっていうのも一つあると思うんですね。打ち合わせ資料を作っておきたい。そうですね、打ち合わせ資料。段階を踏むといいのかなって、僕はまあ資料を、まあ資料自体も決まったフォーマットがあるとしたら、僕であればですけど、僕の使い方だと、まあ資料を作る前に自分の中でどういうふうに何を書こうか、どういうふうにか、ね、どの部分を入れなきゃいけないかっていうのを、こう頭の中で整理したりとか、まとめておく必要があると思うんです。僕も資料、プレゼン資料とかもよく、まあ、会社に時代作ってたんですけど、本当ね、頭の中でまとまっているとすぐ作れるんですけど、まとまっていないと何時間パソコンの前に座ってようができないんですよ。そのまとめる作業を AI に手伝ってもらおうと。だから、打ち合わせでこんなことありました、こうでしたってバーってこう、まあ、打ち込むなり、音声でもいいんですけど、とりあえずもう投げかけていくと。で、これ、ここまでの話をまとめてって最後に、ちょっと潜って聞いてみますね。ああ、どうもありがとうございます。っていう感じで投げかけていくと、答えが結構出てきたりとか、答えというかまとめてくれるんで、整理する作業とかっていうのを AI によって、代わりにやってもらうことができるんですね。で、こうしていくと自分、そのことを AI にもまとめてもらうと、考えなくていいっていうのは本当ね、楽なんですよね。考えることを減らす。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、あれもある、これもあるっていうことが、どうしてもタスクが溜まっていく感覚があって、僕は会社員の時に、なんかもう、僕はクレーム対応とかもやってたんで、もうなんかこれをやれっていうし、毎週の会議で、毎週なんか課題というか、売り上げ上げるために、予算がいってないからこうしなきゃ、この手を打つ、この毎週、なんかこうしようって溜まっていって、で、やってるのかやってないのかっていうのを、まあ、急に聞かれたりもするんで、それなりにもやってなきゃいけないし、で、既存のお客さんに対応もあるし、新しい商品が出たら、新しい商品の案内をするために動かなきゃいけない。で、新規開拓をもうしなくちゃいけないとか、で、なんかそういうのが、本当 AI があったらどんだけ楽だと思うなと思いますね。で、僕は法人営業を最後辞めた会社でやってたんですけど、法人営業で、そういうことを月に、まあ、月というか、まあ、年間で見ましょうか。年間1000万あるお客さんと、年間10万円しかないお客さん、法人でも、両方とも、まあ、それなりに対応しなきゃいけなくて、僕としてはやっぱり、今年、というか会社としては1000万円の売り上げある人の方をもちろん重視しろっていう風な形ですし、それがまあ当たり前というか一般的に考えて数値的にも効率的にも、どうしてもそうだと思うんですよ。大規模な人を優先して、まあ、10万円の方売り上げだと1000万円の売り上げ100人相手しなきゃいけないわけですね、法人担当者と。でも1000万円だったら1人で済むと。で、AI がなかったとき、こういう問題を抱えていて、で、AI 僕は使えなかったときですね。元の会社で。で、AI を使うことによって、使えたらどんだけ楽かと、メール返信とか、もうテンプレ化しちゃって送るとか、資料もすぐに、プレゼン資料もすぐに作れます。文章だけ入れれば、まあ、1、2分で、ただいま作成中などお待ちくださいって言って、バーって出るわけですね。プレゼン資料を作るのにどんだけもう、きつかったかと。まあ、プレゼン資料を作るための材料も、僕はね、売ってたのが、食品関係なんで。で、新しい商品、新商品を出すってことは、これまでにないようなものを、見つけてきて、あるいは今までにないような切り口で提案するっていうことを求められるので、で、新しいものを、まあ、輸入してたんですけど、この食品全然知らないんだけど、みたいな、こういうものを扱うことにするってなって、時に知らないものだらけで、それをネットとかで調べたりもするんですけど、調べても分かったようで分からない。なんか実際資料として自分の言葉として語ろうとすると全然語れないと。これが AI を使えばもう、 AI に語り、話して、もうわかんないんだけど教えてよと。今全然わかんないんだけどっていう、もっともっと自由に聞けるわけです。今、インターネットで検索されている方が多いと思うんですけど、インターネットで検索すると、もう上からこう、例えば、そうですね。まあ、バナナとかでもいいですけど、食べ物。バナナ、っていう、バナナって誰でも知ってますけど、もっとマイナー、な果物だとザクロって何とかっていう風に入れるとまあトップから出てくるわけですけど、それがなんかねそんなにね自分にとってダイレクトに自分の回答に返してくれるわけじゃなかったりするし、開いてみても全然違うこと書いてあったりとか、当たり外れが大きいんですけど、その部分を AI は自分のピンポイントでより早く自分の望む回答っていうのを引き出すことができるんです。ザクロってそもそも何と、わかんないんだけど教えてとか、で、文章バーってできて分かんなければ、いや、ちょっと分かりづらいからもう小学生にでも分かるようにしてとか、もっとなんか文章硬いから絵文字入れて返してほしいんだけどとか、自分の好みで、僕は好きな、よくたびたび話すのは松岡修造さんが大好きなんで、松岡修造さんのように語ってくれとか、っていうふうに、まあ自分好みを、と言っても松岡修造さんばかりだと熱苦しいんで、松岡修造さんじゃない時もありますけど、まあ、優しく返してとか、あるいは自分がね、自分がこう優しい感じとか、自分の雰囲気に合わせて返してくれるので、まあ友達とか仲いい友達に送るように送ると、そのような形でわからないことも優しく答えてくれる。返答のスタイルも AI、自分で好みにカスタマイズできるってことですね。ということで、今日はこの辺にします。僕メルマガやってますんで、いろいろメルマガでしか発信できないことも発信してますんで、プロフィール欄からよかったら登録をお願いいたします。ではまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。